こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、では、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと今日は、クロードコードにですね、最近できたエージェントチームズの話ができたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、来ましたね、
はい、ね、来ましたね。なんか多分サブエージェントと何が違うんだろうとか、なんかそういうのがあるかなと思うので、何ができたらいいかなっていうふうに思っています。
まあそうだね。
そもそも使った？
ああ、そうね。使いはしたよ、軽く。で、やっぱり使ってる中で、まあサブエージェントと、まあなんか似てるんじゃないかなっていうのがあって、まあなんかそもそもこのエージェントチームっていうのが何なのかみたいなところを多分、聞いてる人に説明しておいた方がいいのかなとは思うんだけど、なんかまあこのエージェントチームっていうのは、今までだと、まあクロードコードっていう、まあAI エージェントツール、まあ CLI で、まあターミナルとかで動くツールで新しく登場した概念だと思ってます。で、なんか今までは、そのセッションって言って会話を立ち上げて、まあ一つの AI と一人の人間、として、まあ、1対1で会話して仕事をすることが、まあ、基本的で、で、クロードコードが、まあ、サブエージェントっていうものを、まあ、もともと、こう、サポートしていて、これが、一つのそのエージェントが、他のエージェントを内部的に読み出して、こう、自律的に、まあ、なんか複数のエージェントと、こう、共同して作業するみたいなことは、まあ、指示を、AI が、AI に対して指示を出して、並列で実装するとか、そういうことがもともとできていたと思うんだけど、今回このエージェントチームっていうのは、なんかもう、さらに、何でしょう、複数のエージェントを単純にぶら下げて、内部で呼び出すってよりかは、もう完全に新しいセッションとして立ち上げて、なんか AI 同士でもう、チームを編成して、協力してやってくれるような、なんか仕組みを新しく作ってくれたみたいな、感じになるのかなと思ってますが、山本さん、なんか山ちゃん的に今ので大丈夫そうかな、説明。
ああ、うん、まあ多分大体俺も認識の違いはないかなと思って言って、うん、で、そうだね、なんか結構まあ割となんかちらほら、まあ、僕の周りの人、まあ、安倍ちゃんも含めてだけど、なんかサブエージェントっていいじゃんみたいな形の声が、なんか多いなっていう風に感じていって、うん、で、まあそう思ってる人結構多そうだなっていうのもちょっとなんか肌感覚としてあるっていう感じで、うん、でもなんか僕の中でなんかどういうものが向いてんだろうとか、なんか本質的に何が違うんだろうみたいなのを、まあちょっと考えて、うん、まあ自分でも使いながらね、まあ考えてっていうところで、うん、まあなんか結構なんかその中で面白いなんか示唆というか、なんかこういうふうにもそもそも考え方ガラッと変わるなみたいなのをちょっと考えてきたんで、なんか今日話したらいいかなというふうに思ってましたって感じですね。まあ大体なんか阿部ちゃんの言ってることとしてはなんか合ってるかなと思っていて、で、まあなんかもうちょっと分かりやすく言った方がいいのかな、なんかイメージで言うとサブエージェンツっていう機能はもともと、まあ親のエージェントがいて、サブエージェントに依頼を出したら、まあ、例えば並列で依頼を出したら、それぞれなんか隔離された部屋の中で黙々と作業する人、お互いのことは全くわからないみたいな、だから隣の部屋の人が何してるか全くわかんないみたいな状態で作業を進めてもらった、まあ単なる作業者で、作業が終わったら単純にこの作業終わりましたっていうので返してくれるっていう、あの単なる作業者で、途中の進捗とかみたいなっていうよりはもう本当に返してくれるみたいな感じのイメージで、うん、エージェントチームっていうのは、まあ、どっちかというと同じオフィス事務所の中でなんかそれぞれ、まあ、親も まあ、ここで言うと、まあ、子っていうけど親も子も関係なくみんな同じ部屋で、まあ、作業をしていて、まあ、実際は同じ部屋じゃなくて対話するから、まあ、なんだろう、オンラインミーティングぐらいの方が近いかな、概念としてはだと思うんですけど、でなんかその 子同士でも対話可能であるみたいなところが結構違うかなと思っていて、
はい、
ちょっとこれで多分考えてもらったらなんか俺のイメージで言うと、工場みたいな感じで単純作業をお願いできていたのがサブエージェントで、オフィスワーク的な、まあオンラインかな、オンラインのオフィスワーク的なちょっと対話コミュニケーションをしながら必要な時はできるようになったっていうのが、うんうん、まあ、今回のエージェントチームズっていう仕組みなのかなっていうふうになんか思ってましたって感じですね。でなんかその中で阿部ちゃんとね話してて結構面白いなって思ったのが、なんかエージェントチームになったら逆になんか親はなんか今までサブエージェントってまあ一番頭のいいモデルを親エージェントに使って、で子エージェントにまあソネットとか俳句とかまあ単なる作業をするだけだからいいんじゃないかみたいな感じの話をしてたと思うんだけど、なんか逆にそうなんか子同士が対話可能になってたら逆に親がバカでよくてサブエージェントみたいな感じで、で子が頭がいい方がむしろ精度上がるんじゃねみたいな話とかをしてて、
そうだね、
そうそうそうそう、なんかそういう性質の違いがあるなっていう風になんか思ってて、でなんか昨晩阿部ちゃんともねなんかいろいろ話してて、でそこからちょっとだけアップデートがあったんですよね、まあ、それが昨日までちょっと話しててそう思ったっていう感じなんですけど、なんかもっとなんかこの特性を生かしてもっとなんかいい使い方ってあるのかなって思った時に、
うん、
やっぱりなんかこれミーティングだなと思って打ち合わせだなと思って、
はいはいはい、
そうで、あの子同士も対話可能で親と子も対話可能だったらなんか議論することが必要なタスクっていうのにすごく有用なんじゃないかなって。
ああそうかもね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
でなんかミーティングとかってなんか特定のなんかあのなんだったっけ、あのデビルズアドボケイドっていうアドボケイトかなとかっていう、
うんうん、
絶対にこう反論を出すっていう役回りをした人を置いておいた方がいいよねみたいなとかっていう、なんかそういうミーティングのなんていうのこうフレームワークみたいなのかな、
あ
フレームワークではないんだけど、
あえて
そうそう、
あえて反対意見を言うことでちょっと議論を活性化する役目を負ってる人みたいな、
そうそうそうそう、なんか深津さんがなんかで言ってたのかな、深津さんがなんかで、はい、あのなんかのポッドキャストかなんかで言ってたんだけど、なんかそういうのを置くことによって、うんうん、あの周りの人はなんか普通だったら反論とか言いづらいっていう空気感なんだけど、そのデビルズアドボケイトとされた人は絶対に反論しないといけないから絶対に反対意見を出せると、でかつ周りの人もこの人はその役割をもらったんだから、なんだろう、反論するのは当たり前だしこの人もなんか好きでそれをやってるわけじゃないっていうので喧嘩にもならずに反論意見が出せるみたいないい仕組みだみたいな言ってたんやけど、
はいはいはい、
そう逆になんかこのそういうデビルズアドボケート役みたいなとかを、まあ実際にクロードのやつとかだとなんかそういうのがサンプルで映像とかでデビルズアドボケートってやつを置いてとかってやってたと思うんやけど、うん、なんかそういうのを置いてとか、うん、例えばその調査する人リサーチャーを置くとか、うん、なんかそういうのをこういくつか置いて、であとはその会社のコンテキストについて考えて、うん、会社のルールにそうかどうかを考える人みたいなのを置いてみたいなとかっていう風にこう役割を区切ったチームメイトをいくつか用意して議論をさせるみたいな、なんかそういう活用方法とかどっちかというとなんか思考によった使い方の方がなんか向いてるのかなっていう。
なるほどね。なんかだからサブエージェントとかだとなんか決まりきったタスクとかをこう並列で実行するっていう点においてはすごく優秀だけど、そうそうそう、じゃあそれが協力して何か一つのものをまとめ上げるっていうのは意外と難しくて、でそれができるのが多分エージェントチームズになってて、例えば答えがないような何でしょう、うん、この設計みたいなものをじゃあいろんな環境だったりいろんな条件と照らし合わせて、まあ、なんかこうそれぞれが議論してもらったりとか、あるいはそのデビルズアドボケイトみたいな反証をするような人が、うんうん、 エージェントがいることでよりこう議論を煮詰まらせていく、でその結果を最終的に返すみたいなことが、まあ、できるのが、まあ、そうそうそう、エージェントチームズの良さみたいな、
うん、はいはいはい、なんかそんな感じがして、で、まあ、作業ももちろんサブエージェントの時の時代って、うん、なんか周りのやつらの動きわからんから、なんか全員あの凛と走らせてるみたいなとか、なんかよくあったりとかして、はいはいはい、まあ、それをプロンプトで制御する、
同じテストをみんながね、
うんうんうん、回してるとか、なんかそんな無駄なことをしてたりとかするんだけど、まあ少なくてもなんかサブエージェントを回すとき、まあそれこそ14とか20並列とかで俺とか回したりするけど、なんかサブエージェントをね、そういう風に20とかで出してたら、はいはい、なんかカニバリそうで怖いなっていうのはちょっと頭の片隅のどっかではあって、で それが
逆になんでカニバってないのって思ってた。
あ、けどなんか実際はちょびちょびはカニバってるんだけど、まあなんか、
うん、うん
うん、まあけど なんとかやれるみたいな感じになってたりはしたみたいな感じなんやけどね、うん、まあけどなんかそういうのがちょっとあの強調して作業してくれることによって、だからまあ少なくてもサブエージェントよりはエージェントチームズの方がいいなって思いつつ、まあ、しかもね、あのサブエージェントの中でのコンテキスト消費になるんで、あの別になんかいいかなみたいな。けど親エージェントも親エージェントで積極的になんか監視しに行ったりとかしてるっぽいから、動き的には。だからなんかサブエージェントを単純に使うよりはコンテキスト消費が大きいなっていう印象を受けてるね、俺的に。全体的に。
ああ
。なんで、
まあなんか、なんかそうだよね。うん、
そうそう、クロードにとっては、クロードっていうかアンソロピックにとっては、コンテキストをもっと使ってくれるっていう、まあ、ビジネス的にはね。
そういうこと、
いいこと、
みんなプラン上げたくなるみたいな、
そうそうそうそう、そういいことっていう感じなんやけど、まあなんか作業によってはサブエージェントの方がコンテキスト効率だけで言うといい、うん、けど最大出力でアウトプットを最大化するという意味ではエージェントチームの方がいいみたいな。だからなんかより凝った複雑なことをチームでやらそうとしたらエージェントチームズの方がいいなみたいなとかっていうのはあると思う、うん、っていう、なんかそういう なんかイメージかなっていう風に思ってるって感じですね。うん。まあ結構ね、けどなんかクロードと一緒にそのチームメンバーでエージェントチームズを使ってどういう風にするとうまく回るのかみたいなのをクロードとかやり取りしながら、うん、まあ、スラッシュコマンドを作ってたんですよね。あ、なんかドキュメントを自動でアップデートしてくれるようなものを、まあ、チームメンバーでこうやり取りしながらの方が俺はいいなって思ったんで、なんかそれをやってもらうみたいなことをやろうとした時に、まあなんかクロード的には結構相互のやり取りがあるから、まあ簡単に言うとチームメンバーが増えれば増えるほどやり取りする人が多くなるから、だからなんかサブエージェントの時代って 2,30 並列いいよねっていう感覚だったんやけど、
うんうんうん、
あのエージェントチームズってなるとなんか多分最大でも 8位、なんかクロード的には4人ぐらいにした方がいいんじゃないみたいな、ワンステップごとにみたいな。
ああ、はいはいはいはい、
そう、あのだってあのもう完全に倍々で増えていくゲームになるからさ、
はいはいはい、はい、
コミュニケーション取る相手が増えれば増えるほどっていう感じになるから、そういう特性
さ、なんか人間社会のこう会社の組織的な話とすごい似てる。そうそう、なんかチームメンバー増えれば増えるほど接点がこう何乗みたいな、倍々に増えていくからみたいな、
そうそう、コミュニケーションコスト上がるみたいな、
すごく似てる、ね、
だからなんかベラボーに増やしたら増やすだけいいかと言われたらそうではない世界っていうのがエージェントチームズだなっていう。逆にあの工場的になんか作業者をさガンガン作業する人を増やすっていう意味で言うとサブエージェントの方があのしっかりと回るなっていう。報告だけ上げてくれたらよくて、はいはいはい、作業してくれる人は人手が多ければ多い方がいいみたいな。だからなんかよりこう知識的な動きをするときはチームズを使って、作業をしっかりするみたいなときはあのサブエージェントを使うみたいなのがなんかバランスが良さそうだなみたいな。
うーん、
っていう、そう、そう整理すると結構なんかチームとサブエージェントの違いと使い分けみたいなのがなんか結構よりよく分かりそうだなって思う。
分かってくるね。でかつまあなんかそれでさっき言ってたそのまあ親エージェントっていうか、まあ、チームで言うとリーダーと、うん、まあ、それをリーダーの下で働く、うん、まあ、子分たちがいて、まあ、リーダーが すごく頭良くなくても、例えば多分人間がリーダーに対してこういうのザクッとやってほしいみたいな伝えたら、コブンに対して言って、うん、でコブンはすごく頭良くて、コブン同士のコミュニケーションでもって、 その決議を持ってリーダーに報告して、まあ、リーダーは単純にもう伝書バトとして働いてもらうみたいなのも全然、うんうん、なんか
なんだけど、
ね、うんうんうん、
なんだけど、それが多分今の考えだ、考えっていうか概念だけで言うとそうなんだけど、今の、うん、エージェントチームを使ってると、あ、まずちょっとエージェントチームの、ま、特徴は、
うん、
あの、ま、クロードの公式に書いてるんやけど、あの、まあ、一番取り立てて変わったのが、エージェントチームだと、うん、まあ、チームメンバーが互いに直接メッセージを送信し合えるっていうのと、
うんう
んうん、あと、共有した共有タスクリストがあって、それをみんなで解決していくみたいな、うん、今までってあくまでもメインエージェント、親エージェントがタスクを生成して、で子エージェントに流して、うんうん、で子エージェントはそのタスクを達成、渡されたタスクを達成するために自分でタスクを作る時もあるし、だからタスクが分断してたよね。
うんうんうんうん、
けど今共有のタスクリストを作るっていうのがあって、はい、でその共有のタスクリストを作るやつは親エージェントなわけですよ今。なんか振る舞いを見てる。
そうなんだ。
そうだから親エージェント、そうだから単純にエージェントチームだけの概念を考えると、なんか親が頭バカでもいけそうだなって思っちゃうんだけど、そのも大元のタスクリストを作るのが今親がになってるから、
それじゃあちょっと難しいね。
少なくても俺はそれをこうエージェント側が、え、これだとダメじゃないって言ってタスクとしてって言って、
はいはい、
調整してる姿は見たことなくて、だから多分親が担ってる、司ってるから、
うん、
うん、ちょっと多分無理なのかな。
じゃあもうなんかちゃんと親が機能する前提でまあ作られてるんでしょうね今のところ。クロードコードの
そうそうそうそう、そうだからまあ極論全員頭良くないといけなくなっちゃったのがチームっていう感じで、じゃあ全員頭いいっていう前提でこううまくそういう風にやるっていうことを考えると、やっぱりなんかかなり知識労働的なものかなをやんないといけないっていうか、なんかこう割に合わないなっていう俺たちユーザー目線で言うと。
いやそれだとね、そう、あとコンテキストの消費もそう、コンテキストの消費じゃないか、リミットの消費がえげつないことになっていきそうだね。なんか全員が頭良くないといけないみたいな。
まあ、
ね、
うん、そうそう。あ、まあ、けど、もちろん多分ソネットでもある程度やると思うけどね。まあ、前提口出しするのを親も口出してくれるから。だから、なんかより高度なことをやらそうとしたときに、うん、なんかサブエージェントでやるより、あ、例えばサブエージェントを使って、機能を使って子エージェントをオパスで使ってる時より、エージェントチームスの機能を使って子エージェントをオパスで使ってる時の方がこうより精高度なことができるっていうイメージなんで、
うんうん、
多分ソネットでも多分そこそこのことはやれると思うけど、まあ基本はだからサブエージェントの派生みたいな感じだと思うね。だから、うん、なんか今まで小部屋に隔離されて作業してたのが、オンラインで、なんか、オンラインっていうか、メールでやり取りできるようになったぐらいの感じなのかな、どっちかというと。
そうだね。まあ、実際にメールボックスみたいなのも仕組みとして提供されていてってことだもんね。
そうそうそうそうそうそう、うん、みたいな感じなのかなっていう。なんで、まあ、けど、なんか結構そういう意味では変わったのかな、変わったというか、今までできなかったことができるようになったのかなっていう印象を受けてるっていう感じですね。うん。
まあ、この、オーケストレーションというか、まあエージェント同士がコミュニケーション取ってやるみたいなのは結構 X とかでみんないろんな人がこう試しにやっていたけど、
うんうん、
なかなかねクロードコードもそういうの導入するのがまだまだできないのかなと思ったら、うん、急にね入ってきて、
うん、
そうこういうのができるようになって、できれば今は親子構造だけど、僕的には親子孫ぐらいまでオーケストレーションしてくれたらもっといろいろ利用の幅広がるんじゃないかなみたいなところがなんとなくあったりするけど、
コー、うんうん、まあ、エージェントがなんかエージェントチームズを使ってるときはサブエージェントを使えるみたいな なんかそんくらいはあったら、でもけどそれはねやれそうだからなんかやるよね、おそらく。多分それを見越した機能ではあると思うね。
多分そうだろうね。ちょっとずつこう、うん、ここがさらに拡張されていくかなみたいなのは
あるね。うんうんうんうん、なんでそういう意味では結構なんか期待できる機能だなっていうのが個人的には、うんうんうん、はい、思ってましたっていう感じですね。はい、まあちょっとこんな感じでエージェントチームズ多分なんか本当にけど AI って社会を理解するみたいな、なんかに近い感じになって社会っていう
か新しい概念出てきて考えたらあこれ社会だってなるみたいなね。
そうそうそう、なんか電話がなかった時代に電話ができたみたいなね、メールがなかった時代にメールがでやり取りできるようになったみたいな、うん、エージェント同士がみたいな、今までは城に戻って指揮系統で、ね、馬走らせてなんとかしてたみたいな、まあ、近いよね、なんか
確かに
っていう、そうなんか人間の歴史を見てるみたいな、なんかそんな気分にならされるようなアップデートだなというふうにちょっと昨日夜思ってましたって感じですね。まあちょっとこんな感じで、はい、今日はざっくりとですが、はい、はい、終わりにしましょうかね。
終わりました。
はいはい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の、話題は、バックロードコードで新しく出た機能の、エージェントチームズとサブエージェンツ、もともとあった機能ですね、の、まあ、違いというか、まあ、どういうことできるようになったねみたいな話に、なりました。はい、まあ、こんな感じでいろいろ AI 駆動開発に関連するトピック話しているので、まあ、こんなことを話してほしいよとか気になるトピックあれば、いつでも、お便りいただけますと幸いです。このポッドキャストを気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。